九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は亀の井別荘相談役、中谷健太郎。雄大な由布岳を仰ぐ大分県の由布院盆地に佇む全国的な知名度を誇る名旅館の3代目。昭和9年由布院に生まれ、東宝撮影所で助監督を務めた後に亀の井別荘に入社。以来魅力あふれる由布院の街づくりに尽力し続けてきた中谷さんのその場立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
中谷さんは若い頃映画関係のお仕事されてたと伺いましたけど。
カチンコ打ってました。
そうですか、うん、じゃあどういうきっかけでこちらに戻られたんでしょう。
親父が死にましてね、それもあったし、神さんももらっちゃったんですよ。
もらっちゃったんです。
なかなかね、不良がいっぱい毎晩毎晩来て飲んだくれてるっていうのは、うちの神さん嫌だったから、それもあったしね。
よし、この旅館を継ごうみたいな決心で。
いや、売ろうと思ったんですよ、ね、
売ろうですか、
よし、この旅館を売ろうと、そしたら売れないんですよね、
う
ん、
じゃあ由布院っていうのはすごい繁盛している観光地というのでは全然なかった。
もう全然なかったですね。
その頃から考えると今も覚醒の感がありますね。
まあね、だから変なやつが帰ってきたっていう、感じだったでしょうね。
で、うん、この亀の井別荘をお継ぎになって何かこう変えてみようとかこうしてみようとかってその頃考えられました？
あまりそんな立派な考えはなくて、ただそのいらしたお客様に、いいなって褒めてもらいたいですよね。まあ、自分がかかった映画をお客さんからいい映画だって言ってほしいためにもう夢中でやるようなもんで、やだやもういいやだやだなとだけはちょっと言ってほしいんですよね。だからもう朝から起こして一緒に山まで霧を見に行って帰ってきて、どっかその辺のお豆腐屋さんで熱々のお豆腐、そうです、うまいでしょうみたいに、自分が作ったみたいに言って、その、うまいってなこと言われると無性に嬉しいとかね、そういう入り方ですね。
田原さん、映画の仕事も旅館の仕事も人からいいなってこう言ってもらう、人が求めるものを演出するっていう意味では同じですよね。
そうですよね。で、健太郎さんも本当にもう亀の井別荘を畳んで東京に戻るっていうおつもりだったそうなんですけれども、おじさんから人生で人に出会う以上の学びはない、まして浴衣掛けの野放図な出会いができるのは旅館だけだぞっていうふうに言われて、なるほどってことで由布院に永住することを決められたそうです。
じゃあもうミイラ取りがミイラになったわけですね。
そうですね。でこんな風にお客さんをいろんなところに連れ出すっていう、そういう散策型の観光を模索していた健太郎さんなんですが、昭和46年に仲間たちと一緒にドイツのバーデンバイラーという温泉保養地を視察されたことで、由布院が目指すべき道はこれだっていう風に思われたそうです。
人口3000人ぐらいでね、山の中の列車もないようなとこでしたけどね、チェーホフがそこで亡くなってるんですよ。
ロシアの劇作家
なんで、劇作家、ロシアって今でも遠いのに、それはるばる来て俺はここでゆっくり療養しようとチェーホフが思い、
チェーホフに思わせたわけですね。
思わせて、で行ってみたらね、チェーホフ記念館が、素晴らしい記念館があって、で当然本屋なんか歩くとロシア語の本もあれば、フランス語の本もイタリア語の本もあるんです。そういうなんか国際性っていうのかな、よその人来てて当たり前だみたいな、
素敵。
そういうところを回ったんで、とてもよく分かりました、サービスってのがどういうものか。
あと印象に残った街ってありますか？
ドイツのついでにあちこちうろうろしましたけどね、あの辺の小さなスイスの街やオランダの街や、そうするとやっぱりこの周りの環境空間みたいなものは、お前一人のもんじゃないぞと、だからお前が家建てる時でもこういう家が建ちます、よろしゅうますかっていうのを示して、2ヶ月か国によっては3ヶ月も 皆さんに見せて、その時の声を役場が取ってって分析して、こんな声出てるぞ、だからお前寄せみたいな、そういうのがすごく衝撃的でね、だから帰ってきてから僕らペンキなんか買ってね、あんたんとこの屋根青い瓦ちょっと黒に塗らせてくれんかとかって怒られたりしましたけどね
そうですか、やっぱりでもその街全体の統一感とかそういうこと、景観っていう発想ですね、
うん、それが実るというか動き出すのに 2,30 年かかりましたけどね、街中を見て歩いて、こうあったらいいなというのを映してこいっつんで、皆さんにあのおもちゃのカメラを渡して、でおにぎり持って街中を歩いてもらうと、街の人も街でない人もいいなっていうのを映してくる、
そういう雰囲気で、
うん、いい雰囲気、それをこう引き伸ばしてずっと公民館に飾って、してどれがいいか決めよう、で素晴らしいところを表彰していくんですね、そんなことを 2,30 年やって、ちょっと景観って大事なんだよねっていうぐらいな雰囲気はまだ続いてるかな。
田原さん、健太郎さんたちにとって、いや湯布院にとって、当時のドイツ訪問は本当にこうスコップメイキング的な出来事だったんですよね。エポックメイキング的な。
それそれそうそう、でもお話伺って、その小さな町に海外からいろんな人がこう集まってくる様子っていうのは、まさにこうなんかね、今の湯布院の姿重ねられるような気がしました。
あ、でもその時に訪れた村の議員さんの、自分たちは静けさと緑と空間を大切に100年かけて町づくりをしてきたと、でも君たちはどれだけの努力をしているのかっていう、そういう言葉に刺激を受けて、帰国されてすぐ今の散策型の湯布院の町づくりに取り組んだっておっしゃってましたよね。
そしてもう40年以上ですからね、もう本当になんかアイデアマンだなと思うんですけれども、さっきの写真の話とかもそうですし、お祭りしたりもさまざまな取り組みをして、でその散歩を杭にした町づくり、でこの間伺った時は、そのね、集大成ともいうべきある建物が、あの熊本と大分を襲った地震を経て、まさに今完成の時を迎えていました。
そこはね、庄屋クラブって言うんですが、それの面白いのは、湯布院の宿屋がやってきた、その自分の中のものを外に開く、例えば大風呂外に開く、皆さんどうぞ、からレストランを皆さんに開くと、
泊まってる人だけが使うんじゃなくて、
じゃなくて、そこはとても大事なポイントで、湯布院は過去40年の間の20年ぐらいはそうやって開いてきたんで、その結果すごい散策のお客様が増えて、そして JR までが、そんなに散策があるんならいい列車も止めたろうかみたいになってね、まあこのざわざわになってるんですが、そういうふうに旅館が20年ぐらいかけて、自分の中のものを自分とこのお客様だけじゃなくて皆さんにこう開いていくと、それのまあ最後のとどめっていうか、もう一押し、ぐーんとした庄屋クラブで落語、演芸、映画、音楽、料理の試食、これから研究会、なんとかかんとかっていうのは全部やれるようにして、よその旅館に泊まった方もどんどん、
その庄屋クラブにウェルカム、
庄屋クラブウェルカム、でもちろんうちにお泊まりになった方も、退屈したらそこ行って、本が今12,000-13,000冊ありますから、まだこの辺ではみ出たものとか蓄音機のレコードは10,000枚ぐらいありますから、そんなんみんな運んでですね、どうぞお退屈な方っていうのをやろうと、
それはちょっとまた新しい湯布院の名称になりそうですね、
一番面白かったのはね、2階がガチャガチャになったから2階を取って吹き抜けにしたでしょ、だから2階の床板がいらなくなるんですね。
あ、そうですね、
その床板がすごいんですよ、松のこんなので厚さが1寸以上、それを壁にダーンと貼ったんです。僕があの東方にいた頃の黒沢さんの写真に影武者っていうのがあってね、影武者のコンテの中に信玄の館っていうのがあったんですよ、その信玄の館そっくりなん
で、そのイメージを具現したような、
具現したような、
そうですか、
そこでいつか朗読会かなんかやってください。
ああいいですね、ぜひぜひ、じゃあまだまだなんかこう中谷さんの仕掛けといいますか続きそうですね。
もう私もそろそろさようならですから、勝負はこれから 40、50 年だと思ってますね。うん、木も太るし、その信玄の館がガーッとみんなから気楽に使ってもらえるようになるのね、やっぱりそれくらいあるでしょう。
わあ、なんかワクワク、これから楽しみな感じが伝わってきますけど、田原さん、もともとその庄屋クラブっていうのはどんな建物だったんですか？
なんかね、正式な旅館っていうよりはなんかこう親しい人たちがゴロゴロするようななんか自由な感じの建物だったらしいんですけど、それがちょっとなんか崩れてしまって、もうじゃあもうやめちゃおうかっていうところの話まで行ったところ、皆さんが復活させてみたいな要望があって
愛してる人がいっぱいいたんですね。
だったらっていうね、その元に戻すんじゃなくて、こういうふうにもっとオープンなものにしちゃおうっていうふうに思われたみたいですね。ちょっと最後に私プライベートなことを申しますとね、20年以上前に弟夫婦と両親と一緒に実は亀の井別荘さんに泊まってしばらく滞在させてもらったんですね。でその時が初めてのそのメンバーでの家族旅行だったんですが、なんか本当にこう街を楽しむ、散歩してゆっくり時間を味わうっていいねっていう、みんなでも感激して、で以来その田原家の家族旅行のスタイルっていうのはなんかそういう風になったんですね。
滞在して散策して、
そうそう、だからあの時はだから気がつかなかったけど、実はこの中屋さんに乗せられてたんだなっていうかね、旅っていうものの時間を教えられてたんだなっていうことが今回のね、インタビューで分かって、すごくね、いろいろ腑に落ちました。で、その勢いで短歌も作ってしまったので、最後聞いてもらっていいですか？ただずっとここにいたいと思う旅、亀の井別荘、湯布院の冬。